座の耳汚し。
どうも吉郎です。
吉郎です、
はいはい。まだ2021年の10月9日です。
はい、
ほら、俺が髪切りに行く、
ああ
用事も行く、
うん、
あの美容師さんでしょ、
はい、
あいつさ、うん、同級生じゃん。
あ
いつが失神癖があるって知った？
失神、
あ、失神、
気を失う。
そう、
そう
知ってた？
な体調、あれってこと、体調
だ。もう初めて聞いたんだけど、
体質的な、
体質的に、
ああ
、あれ昔からさ、なんかね、なんか例えばあれに言われたんだけど、
うん、
彼に言われたんだけど、
ああ
D 君に言われたんだけど、ああ彼と幼児は小中高一緒だ。
小中高一緒だ、
うん、俺は中高一緒だけ、
はい、
で、お前知らんかったかと。俺がこう、ね、例えば入学式とか、なんか、うん、終業式とか、
はい、
なんか体育館でみんな集まるとき、
はい、
あいつ中にいないで外でうろうろしたんだって。
お
なんかね、緊張したり、なんかね、なんか見知って人がいっぱいいるとか、
はい、
なんか変な状況にいると失神するんだってすごくないこれ？
あ、めっちゃびっくりしたんだけど。でも結構あるよね、うん、あるあるな感じの、あるあるっていうか、よく何々くんが
あ、まあ、漫画とかでさありそうじゃん。
そういうのは状況のやつ、
なんかそういうのあるとなるんだって、失神するんだって。でこれ完全にトラウマらしくて、なんかね、まあまあ、なんかね、閉所恐怖症なのもあるんだって。閉所恐怖症でもあるし、でなんか飛行機もめっちゃ怖いんだって。
変わってる人とは思ってたけど、
なんかね、で飛行機も怖くてからに、必ずあっち席取るんだって。シチュアデスと対面のところで絶対席取るんだって。でちゃんとすごく怖いんで、何かあったらお願いしますってちゃんと声かけてから対応するの、乗るの、乗るっていうか、乗るときには、
はい、
とか、なんかね、なんでかなって話聞いてたら、
うん、
やっぱ完全にトラウマらしくて、何かこの心療内科にも行ったのかな、
うん、
なんかね、よくよく考えてみると、
はい、
お父さんに初めて怒られたときに失神したんだって、
う
ん、
おお、
なんか覚えてるらしくて、それは、はい、とにかく怖かったんじゃない、うん、お父さんに怒られた時、なんかよく怒るお父さんだったらしいやけど、今思うと、
あ、今は
すごく怒る、
うん、厳しい、
厳しかったのかね、うん、そのお父さんに怒られた時に失神したの、
うん、
それがきっかけで今も失神癖があると。
なんかまあ例えば人がいっぱい集まるところに何
か
行くと何か責められてる気になる。
それはちょっとおかしいよね。
から
それは閉所恐怖症的な共感じゃない、うん、なんかそういうので、うん、多分パニックなんじゃないで、
うん、
あれだって、面白かったのが、うん、ピアス開けに行ったのって。
お
乳首と、うん、へそ、
はい、
両方開けに行ったので、うん
はい、
でその時にまあなんか痛そう、なんか重要なのはへそだったと思ってたんだって、
うん、
でへそからやると思ってたんだって、この、うん、その施術者の人がへそからやると思ってたんだって。でじゃあお願いしますねって言ったら、いや乳首からやるねって言われたんだって。
ああ
その時にえってなって、
うん、
へそからじゃないんですかっていやいや乳首からやるよって言って、
うん、
その時にめっちゃ怖くなって、すいません一回失神しますけど、ちょっとした起こしてくださいねって言って失神したんだってすごくないこれなんかそういう恐怖があったって。とにかくもう
じゃあ失神ってさ、うん、大丈夫ね、ほっといて大丈夫らしいし、
わかんないわかんない。でも10秒ぐらいでもうパッとなるって。でやっぱりいいのがめっちゃ眠った感があってすっきりするんだって。
あ、一旦
リフレッシュ、
瞑想的な感じになるの、
リフレッシュなのってこれ。でもやっぱしょっちゅう大変じゃん。なんかね、長いトンネルとかに入るときもここはやばいらしくて、運転してるときとか なんか一旦こう一旦心を落ち着かせて止めてハザードスケール止めてなんかこうトンネルに入るみたいなぐらいのこともするんだって。
あ、なんか すげえストレスがかかる、大きいストレスがかかるってなるなって思ったら一旦こう心を整える感じで
ために失神するんだ。
一旦失神して入っている。
その後はやっぱりすごいスカッとするんだって。だからね、もう睡眠を取ったような。
じゃあ
よくはない。
よくはない。
危ないよ。
いいし死んだねって
。いやだめ、
そういうこと。
危ない。普通車を運転しててもなんで恐怖を襲ってきたらやっぱ失神するんだ、する可能性があるって思うんだって。怖いな。ちょっと初めて聞いたから、ちょっとだから面白いなそれっつって。
すごいっていうか、
すごいと思う。
あれだね、なんかやばい。なんか今ちょっとすげえ変わってる、ま
あ、変わってるっちゃ変わってるけど、
変わってるよね。
そこ、いや変わってるっていうのがさ、ほら、どう行動が変わってるとかそういうのだったら分かるんだけど、そうじゃなくてなんか失神癖があるって相当変わってるわ。失神癖がある、
変わってるね。
いやピアス開けるおっさんな人もさ、びっくりしたらしいよ。すごい能力だねっつって。すごいよな。もうちゃんとこう言うんだもん、こう失神しますからって。何なんだろう、でもね、失神と向き合ってきたんだから。もう長年、40年以上
なんでしょうね。でだから、わざわざその人がっていうのは同級生だし、あのがの美容室に俺の絵めっちゃ飾って
、ああそうそう、うん、
まあ、なんちゅうかね、だから結構だ、まあ、その美容室も、まあ、まあいい雰囲気じゃん、
ね、いい
よ、私 こいつもいい雰囲気じゃん、
うん、
まあ失神癖ある、
失神癖ある、ね、
まあ、まあこだわりがめっちゃ強い感じじゃんね。だけどもう俺が描く絵はさ、何でもいいっていうタイプなの、
うん、
こっちが困るよみたいな。だからそのお店に置く、まあ、要はインテリアじゃん、うん、この絵一つの絵とかさ、
うんうん、
だから自分が気に入ったものを置きたいじゃん、
うん、
絵とかってもう癖が強い、うん、癖の塊じゃん、
うん、
もう何でもいいから持ってきてよ、飾るからっていう人は、
うん、
もうその時点でもうちょっと変なやつだなって思って先生は思ってたんだけど、なんか なんだろうお前ってちょっと思って、うん、マゾかなみたいなさ。
いや、まあ多少はマゾだろう、
うん、だから、この一発でこのおしゃれな雰囲気崩れますぜって思ってて、
ええ、
ね、いや俺がええってさ、おしゃれな感じには描けないじゃん、こう俺が。
そんなことないでしょ。
いやだから、そういうもんじゃないじゃんね、まあまあ、これはまあ俺の作品に対してだけ
ど。じゃあお前の絵が好きなんだよ。
で、だから、そう、超嬉しいんだけど、なんかさ、まあ、この雰囲気壊しちゃうよって、常々思いながら飾らせて、一応、回ってるわけさ。
そんなことないんじゃない、俺、合ってると思うけど、あっち
で。うん、だからでもそれは同級生でもあるし、まあ、俺のこと結構理解してくれてるからかもしれないけど、で最近さ俺がこう飾ってんじゃん、その絵をさ今度こいつのさ知り合いのお店に飾ってもらうっつって、
うんうんうん、
飾ってもらってるの。
コーヒー屋でしょ。
コーヒー屋さ、
喫茶店っていうか、
またこのコーヒー屋超シャレな
カフェ
なスタンド
コーヒー、なんとかスタンドコーヒーの、
なんかすげえおしゃれなところ、絵はしっかりよみたいな。
いいじゃん。
だからいい超嬉しいん
だよ。あれ売ったの、あっちに。
いや売ってない、売ってない。
あ、置いてもらって
る、置いてもらってる、うん、このだその美容師のこいつが、知り合いのカフェっていうこのコーヒースタンドにがあるから、うん、米飾りに行くっつって、
うん、 いいじゃん、いいじゃん、
おいいんじゃないのつってマジで飾りに行ったのね。
見た見た見た、
ちょっと恐縮しちゃってさ。
なんでよ、
なんかやばいよね。
いやいいじゃんいいじゃん、なんで。そうそうだよ。
しかもその絵もなんかあんまじゃないけど、こう可愛くもないしさ。
いやいやいや、あの絵いいでしょ。え、情熱のバラじゃないの。
情熱のバラとかさ、いい、マジ
で。あれ俺も嫁もめっちゃ気に入ってるからな。
あ、そう、うん、その辺の、まあなんか不思議だよね。
不思議だね。そう
なるんですね。あ、まあまあまあ全然嬉しい、超嬉しいんだけどさ、
よし、狂わない程度にあの芸術にさせて
ほしいんだよ。それはもちろん、一回狂ったから。
そうそうそう、迷ったからね、この
後
ね。
戻ってきました、戻ってきましたからね。
恥ずかしながら戻ってまいりましたな。
そうそう、
まあいいね。でもうちのも書いてよ、なんか。
あ、ぜひね、ちょっと考えて。
あ、ぜひ、ね、
ちょっとあの考えてます。
ぜひ、ね、
あの考えてます。
あ、最近もさ、またあの T シャツとかさ、売れたんだよ、また。
あ、そう。
今ね、あ、いや今俺のところにまだ振り込まれてないから あれだけど、 あと、用心だから5000円ぐらいあげないといけない。
そんな、
マジでマジでマジで、
あらら、
マジで結構ね、ちびちびこう買ってくれてるんですよ。どうなったかな、
やっぱ続けることが
大事よ、大事よ。今日もお客さんで、あのこれ俺のデザインした、
あ
の米八そばに、
あ、ババってない、
ババってない、米八そばで書いてあるやつ、あれ買い、か、来てる、来てきて、この人結構常連さんなんだけど、もう3ヶ月ぐらいで閉めてる間来てなかったから、来ててさ、話したんだけど、
やっぱ継続だな。
継続ですよ、やっぱり。こう
だってこれコロナ始まってすぐやったかな。
そう、去年ね。よし、売れた T シャツ見る、見とけよお前。これはね、皆さんもぜひ、あの米八そばグッズショップ見てください。あの T シャツ売れたら500円の上がりがあって、それを幼児と2人で半分で売ってますから、あ、半分で分けてますから。
あとさ、
うん、あ、まあ、まあ、見て、はい、まずね、これ、
すずり、
これ、
あ、これ売れた、
モズティ、モズティ売れた、
全然売れなかった
ね、モズティ売れた、
モズティよ、
あ、これステッカー、ほら、
あ、ステッカー、ね、
モズティステッカー、あ、これ、このステッカーも、で、おお、これ、このステッカーも、
110番、意外と売れた。
あれ、これ売れた、
ピクトグラム売れた、
ピクトグラム売れた、
全然売れなかったね。
いや、何枚売れてるこれ多分、
でさ、あ、思い出した、この前劇団ローヒネでドラムとか対してすがちゃんがさ、あ、そういえばヨイさんっていうか、あの米八のこの骸骨のさ、 T シャツ着てる人がさ、イオンにいたんですよ。ついにさ、街中でさ発見され
て、いいね、
米八ティがさ発見されるようになったんだよ。
いい
すごいよね。
いいね、それ
さ。まだ
ついに、
まあ、当初はもうマジでハウボックスを超えるっつってやってたけどね。
いやいや、今でも超えますよ、俺は。頑張るよ。
あ、そう、
今アマゾンでも買えるんだよ、よし。
ああ、なんか言ってた、
ちょっとデザイン変えたけど、なんかね、
いい、
あんまりダメらしいわけ、あの QR コードつけてたり、
あ、
プロモーション、別のサービスに移行させるなみたいな。
あ、なるほど。
で、なんかこう漢字の方がアメリカンにこうアピールできるかなって、うん、琉球にしたんだけど、ロンドンじゃなくて、うん、あれよ、勝手によ、世界各国のドイツ語とかに翻訳してくれるわけ、全部。
あ、そうなの、すごい。
あの説明文とか、はい、だから今ドイツでも買えるよ、だからドイツアマゾンとかでも。そう、ぜひぜひ。あんだだだ、こんな感じにさなってるわけ。アマゾンで買えるんだよ、これ。
これアマゾン買える。
そう。
すごいね。
すごいよ。
まあ、でもこういう時代だよね。
時代だよ、よし。
個人でやる時代だ
ね。時代だぜ。すごいよね。だからさ、難しくないわけ、あんまり。
このそうだ、もう手があるのが。本当に。
昔みたいになんか何かやるときにさ、ね、なんかすっげえ大変な。あんまりないわけ。
なんかすげえ勉強して、すげえソフト買って、
そう、
なんちゃらかんちゃら、もう
本当だよ。
手軽だからね。
手軽よ。いい世の中になった。これが何 地震でこう地震の核戦争でゼロに戻ったらもうもう生きていけないよ。デジタルの恩恵というのはやっぱ大きいね、うん、
あなんかちょっとあれが
何
あ提案があって
提案おうあの
蕎麦発送するでしょ
おう
それでその発送するお客さんで幼児の名金言葉的なのが名言集フェチなの
名言集
いろんな名言、まあ、俺の考える名言とか、はあ、他の名言、
うん、
俺のフェイバリットの名言とかストックが結構あるから、
は
あ、あの欲しい方は希望書いてくれてい
や
それそばの中に俺の名言
入れるのいいよ別にだからあいいよ
希望があればね
希望があればね
幼児の名言希望っていうオーダーがあったら俺のフェイバリットな名言を書いて入れたり
いいよいいよ
たけしの名言とか
そうな
んだだからいろんな相田みつを的な
あいいよ
俺のフェイバリットな
っていうかさあだからさ幼児の絵と幼児の絵というか何かよ幼児の作品と沖縄そばを石に送るってのやりたい
あじゃあコラボするから
コラボ
いいよ
そう
あじゃあ絵と相田みつを的な名
まあまあそこはお前に任せ
るあじゃあ名言が面白い、
まあ、どっちもいい
絵は別にいいよ
いやお前でも何かあった方がいいじゃんほらこれがマニーがあー作ったやつを例えば何か例えばめっちゃちっちゃい絵であ こうね自画像を描くとかじゃないけどあのその人の絵描くとにかくイメージ、まあ、分からんとにかく何かしらの絵をさこうちっちゃいの
それを入れて
入れてこれいくらか知らないよ俺はそれプラス、うん、うちのそばの値段で売ってでその絵も冷やして送るんだけどそうそうそう冷蔵で送らんといかんから、うんその絵もキンキンに冷えて届くけど
あじゃああれしようよあの絵はがき絵はがきそばにしよう
絵はがきよりはやっぱりちょっとお分かるよ分かるけど物がよくねと思ってちょっとなんかねそれがねそれを冷蔵で送った
らじゃあその方向でいい
それめっちゃいいと思うわけよその、 あの何商品うちのサイト作れるから
作品ってみ
たいなそうそう、うん、ちゃんとした作品用紙の
そば
のそばを
世界観が
違う関係だけど送って
じゃあそうすんか、
うん、そう
あでもマジこんぐらいさ ちっちゃいサイズからあるからさ
いいキャンバスそれ
でさそこにじゃあなんか書いて
そうそうそう書いて
絵描いて
それと、沖縄そば2色セット
を2色セットを
送りますキンキンに入れてこの絵も届くわけいいでしょこれ
寒さには強いから絵は
ああそうそうかそうかいいんじゃないこれ
じゃあ考えとこう
じゃあ後日あ近いうち
近いうちじゃあコラボってコラボ商品のいいね
絵とそば
絵とそば
世界で
正解初
正解初これ世界初です何でもね世界初やってけばいいんだよじゃあ世界初誰かが引っかかるからじゃあこんな感じで、はい、いいかないい終わらせてもらいますいいじゃあ告知としてはもう終わってるかもしれませんが10月17日は沖縄そばの日なんで、
はい、
皆さん、最寄りの沖縄そば屋に行くか、米八そばのホームページから10月17日に沖縄そばが4食消毒セットが 10% オフで売り出されてますので、
はい、
数量限定で、
はい
まあ、よかったらやってください、
okay.
4時の告知は何の
YouTubeをぜひ
幼児の YouTube ね何だっけ
幼児アート TV
幼児アート TV ね
はい
あと
お願いします
そうだ、ね
はい、
あと米八そばのセルフレジライブ配信ね
、はい、
1日5人ぐらいたまに見てみたりするんだな、ね、あの10秒ぐらい
10秒ってお前さ
あのしょうがないよってあんな見るわけないじゃんでもあれさでもさあのやっぱみんなよみんなっていうか食いつく人は食いつくこれすごいっすねこのシステムって言う人いる
、うん、でもそういうことなんだよ YouTube
そうそうそう
そういうレアなそういうファンをどう取り込むかなんじゃないですか
監視カメラをタダでやってるってことが一応。
でもなんかさ、前ちょっと前に聞いた伊集院氏のさ、うん、ラジオでそういうこと同じようなことやってる YouTuber がいてめっちゃバズってるらしいんだけど。
何をやってバズってんの？
なんかだそういう定点にさ、こう水槽を映してんだって。
お
う、ほいで何だろう、なんか
水槽？
水槽だ、めっちゃいい、熱帯魚かなんか魚、まあとりあえず水槽を映してって、で、なんかちょっと申し訳ない、ちょっと忘れちゃうのよ、なんかその水槽のどっかセンサーかなんかってここに魚が来るとどうにかなるみたいな、なんかがまあまあとにかく水槽の中で偶然に何か魚の動きによってセンサー感知して何かが起こるみたいな、
素晴らしい、
やつを
ずっと目が離せないのみんな
定点カメラでもうずっとな、もうライブ配信っていうのやってて、で、で結構それを見てるユーザーの人が結構魚詳しい人とかいたりして、でなんか体調が魚の体調がおかしかったら教えてくださいよみたいなことを
もう言ってんだ、
言ってて、そうなるとやっぱ見ちゃうじゃん、
すごい、
だからなんかアイディアだな、
すごい、それは
だから目が離す、だからライブの特性を生かして、
なるほど、
生配信の特性を生かして何が何か起こる目が離せない状況をなんか作っちゃえばそれは一個形になるじゃん、
確かに、うん、でもそういうことだけ放置でカメラ入るって最高じゃん、
だからだ、まあそれは違うと思うけど、それは違う、フィクションで急に強盗が現れるとか、フィクションで嘘で急に強盗が
強盗
の金奪い去って逃げるとか、なんか何時間後に何かとにかくこの中で起こるよみたいなのがあれば、いつ起こるんだろうつって、この仕事の合間に
ずっと見とくから
見てるかもしれないし、まあアイデアで
だよね、
この時間を使ってのアイデア、
まあそんな感じかな、
はい、
なんかアイデアね、また YouTube ね、うん、もう
な、変な話このライブ配信やってんじゃん、うん、でもう最初に告知で何時何分に私吉郎が何か話しますとかでもいいんじゃないですか、
まあまあまあ、そうなんだけど、仕
事もう3時に終わるんで、うん、3時から一ネタ階段話しますとかで、うん、
まあまあ、
そしたら3時に合わせて誰かの視聴者が見てくれるかもしれないし、
まあ一回やっぱでも、
毎日配信ってメリットが まずあるから、
うん、配信だ
ね、でこうもう 手書きで手書きで何か PM 何時に喋りますみたいなのを1個置いとけば、
うんうん
ね、
まあまあまあまあ、
ね、で朝と見るじゃん、朝というか、うん、ライブ配信始まったなって見て、あ3時にこの人喋るんだなって分かったら3時に見てくるかもしれない
し、うん、まあね、なるほど、
3時に何かやります、
ね、セルフプロデュースだやっぱな、
そうそう、
このねセルフがね俺ねあんまり苦
手なんだ、とりあえず何かが起こりますっつうのぐらいはやってたのに、
なるね、
この画角の中にさ、
うんうんうん、まあまあ考えましょう、う
ん、
はい、OK、じゃあ皆さんまたいずれ、
いきます、
クザの耳汚し。